全国八百万のリスニングボーイズ、リスニングガールズの皆さん、漫画軍開始いたします。どうも、タイガです。
ヒロキです。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。
はい。
ヒロキくんどうですか？
はいはい。
大阪に来るっていう風に聞いとってんけど。
言わんといてくれ。
俺、それでめっちゃワクワク膨らましとったのによ。
いやー、ちょっと。ほんと申し訳ないな。
やっと生録できるかと思って。
いや、そうよ、そうよ、そうよ。俺もそうよ。
ああ。
そう。いや、でもね、僕も同じぐらいワクワクしてたし。
うん、まあまあ、それは伝わっとったで、俺も。
でしょ？
うん。
だって、決まった時すぐ電話したもんね。
うん、そうそうそう。あれも、なんかの帰り道ぐらいの感じやった
ね。いや、そうそうそうそう。
そうやな。
もうその瞬間ですよ。うん、まあ、それでね。うん、大阪でちょっと収録する仕事があるっていうことで。
かなりお前、大きい仕事なんやろ？
いや、そんな感じやったんですよ。で、それで、まあ、月曜日に収録する予定やったんで。
うん、はいはい。
だから、まあ、事務所自体が金曜日までやから、
うん、
まあ、金曜日の夜ぐらいまでにはちょっと連絡来るだろう、みたいな。
はいはい。
で、まあ、土曜日ちょっと大阪行って、
うん、
で、まあ、土日ちょっとね、まあ、いろんな人と遊んだりとか、
うん、
まあ、いろんなとこ行ったりとか、
はいはい、
で、まあ、日曜日の夜は、こう、タイガさんとこう、
うんうん、
まあ、久しぶりに会って、
はいはい、
で、まあ、生でね、
うん、
こう、二人でこう、トークしよう、みたいな、
はいはい、
気持ちで結構、まあ、何喋ろうかなとか、
うん、
まあ、いろいろ考えてたんですけどね、
うんうんうん、
金曜日待てど暮らせど、もう連絡が来なくて、
そうやな。あれ、俺に連絡、え？あ、そうか。
そう。で、金曜日の19時に事務所が閉まるんですよね。
うんうん。
で、19時までにもう連絡なかったら、もうそもそも月曜日、土日月仕事ないってことなんですよ。
うん。
でも月曜日大阪って言われてるから、前もって。
はいはい。
連絡ないってことないやろと思ってて。
うんうん。
でもずっと6時になっても連絡けえへんし、もうどうでも気が気じゃないみたいな感じやって。
うん。
なら、まあ6時半ぐらいにね。
うん。
まあ いつもの電話が鳴りまして。
はいはい。
はあよかったと。
うん。
はあよかったよかった。これでもあと新幹線の切符取るだけや、みたいな。
うん、ああ、まだ取ってなかったやな。
いや、もちろんやっぱりね。
うん。本決まりじゃないと取らんねや、やっぱそういうのもな。
なんかチケットくれる時もあるんですよね。
は
あ、
はあはあはあ、
もうなんかクライアントさんが渡してくれるみたいな、
うん、
で事務所取りに行くみたいな、
うん、
もう全然そんなのなくて、
うん、
月曜日、うん、ちょっと当日返事で1個、まあ、まあこう言っちゃあれですけど、まあちょっとこう小さめのというか、
うん、
まあ仕事が入りそうですみたいな、
うん
うん、ただ月曜日当日返事でお願いしますって言われて、
うん、
へいへいへいと思って、
うん、
待って待って待ってと、
うん、
もっと大事な話があるじゃないですか、みたいな感じだったんですけど。
はいはい、
あ、はいはい。まあ、そこはもう僕も大人ですから。
うん、
落ち着いてますからね。
うん、
あ、はい、わかりました、わかりました、うん。って言って、まあ、うん、その後にちょっとなんか話あるんかなって。思ってたら、
うん、
はい、じゃあ失礼しますって、もうちょっともう電話切ろうとしてるみたいな感じだったから。
ほう。
あ、ちょ、大阪って亡くなったんすかね、みたいな。
うん、
質問したら、
うん、
ああれはなんか日程がずれて、東京で撮ることになったみたいですけど、あ、伝わってませんかみたいな感じやって。
あ
ー、はあ、みたいな感じで、もうなんか、あ、ですよねみたいな感じで。ですね。
わぁ。
はい。すいません。
超大作の吹き替えやったもんな、お前。
いや、僕吹き替えの仕事まだ一回もやったことないから。
あれな。
いやいや、言っても。
大きいやつ。あったよ。
いやいや、その、タイガーさんが言おうとしてる大きいやつって何なん、うん、
え、ハーミデータ、I'll be fuck じゃないの？あの吹き替えお前、決まったって言ってなかったっけ？
いやいや、どこで仕入れてきたん、その、タイトル名。
え、違う？
いやいや、違うわ。
あ、ごめんごめん。あ、間違えた間違えた。そっちじゃないわ。ミッションインポッシャブルの方やんな。
何個調べた
そっちやんな。
パロディモンの AV タイトル。
お前が昔やったアーンヤンマンやったっけあれはまあ俺覚えてるんやけど。
すごいな、怒られんでほんまに。
で、今回何やったっけなっていうので、ちょっとなんか、いろいろごっちゃだって。
いやいやいやいや、あの、ちょっと前々から言ってますけど。
今回やったのが、
ミッション、いやいや、
ミッション、
やってない。
やってない。インポッシャブル。
やってないから。
違うの？
うん、僕あの AV の吹き替えやってないんですよ。
え、洋物ポルノの吹き替え？
いや、やったことないです。やったことないし、あんまり見たこともないんですよ。
ない。パイパニックもないの？
ないです。パイパニックもないですね。なんかちょっと中学生ぐらいの時に、
うん、
あのそのコーナーに行って、うん、まあ、ちょっとこういろんなパロディタイトルを見て、ちょっとこう、うん、まあケラケラ笑うぐらいで、
うん、あ、そう。
ちょっと内容までは見たことないですね。
ああ。
うん。
まあでもまあ、まあまあまあな、でもそれはそうと、ちょっとな、
はいはい、
そんな吹き替え、まあ洋物 AV の吹き替え言うてもな、まあまあ、なんか、ちょっと、下世話な、なんというかな、うん、職業というか。
いやいや、ちょっと待って、まだやんの？
うん、もうちょっとなんか高尚なことやってもいいんちゃうかなっていうので、
うん。
まあなんかあの、ちょっと目見えへん人たちに向けてのなんかその、まあ、あの、AV の副音声の仕事っていうか。
何、実況ってこと？
みたいなんも、なんかどうかなっていうので一個ちょっとあるんやけど。
そな、あるっていうのは何なん？そう、どういう立場で言ってきてんの？それは。
え、まあ話がな、俺のところに。
来てんの？
うん。いや、あの、来てるっていうか相談みたいな感じで。
嘘つけよ。
あの、
そういう運動してるんですって。
タイガーさん、こういう話あるんですけど、なんか知り合いでいませんみたいな。で、まあそういうのあんねん、いろいろ。他にも別にそういうナレーション以外の話とかもいっぱいあるんやけど、う
ん、あ、そう、そう、その総合的にやってんねや。
そうそう、総合的な、なんかそういう、あれ、ああいうのなんていうんやろな、あの、相談受けて全体的にマネージメントというか、するようななんか仕事あるやん。
ええー、なんやろ、ちょっとなんか、なんやろな。
コンサル？コンサルはなんかちゃうかな。
コンサルなんかな。
うん。
ちゃう。うん。
わからんけどな。なんかまあまあ、そういうのに近いもんやわ。勝手にな。
は
い。
ほ
う。
う
ん。
もうちょっと半分プライベートみたいな感じで。
そうそうそうそうそう。
あら。
みんな頼ってきてくれるから。
うん。
うん、こっちはほんまただの一トンネル掘りやから。
ねえ、
本職はな。
それも残しつつなんやな、その設定も。
うん、まあ、どうかなって思って。まあ、
うん、
だその、じゃだからその話も、今回大阪来た時にちょっと詰めようかなとは思ってて、
うん。あ、そうなんや。
そうそう。
いや、なんかさ、
うん、
今後もし、
うん、
そういうなんかまあ、なくはないと思うんですよ、そのタイガさん発信で、
うんうんうん、
タイガさん発信っていうか、そのタイガさんのとこに、
うん、
いや、なんかいい人おらんみたいな、
うんうんうん、
相談みたいな、うん、あると思うんですけど、
うんうん、
もうほんまこういうことばっかりされたら、
うん、
僕もマジのやつも素直に聞けなくなるよ。
え、どういうこと、どういうこと。
いや、だから、
うん、
そのね、うん、今後そのマジの相談をされても、うんうん、僕また嘘やろうなと思って、あの、もう全部跳ねのけてしまうからさ。
あ、そう。
ちょっとマジのやつだけにして、うん、そう、なんか仕事っぽい話は。
あ、仕事っぽい話はね。
そうそうそう。うん、膨らませすぎてもうなんか、うん、いや、どうしたん。
いや、まあまあ、なんかそういうの、そういう話もあるよっていうのな、まあちょっと。
まあ、一個。
うん、耳入れとこうかなって。
いや、もうえっても。
うん。
ディティールこだわりすぎてて、もうなんか。はいはいはい。うん、じゃあ。嬉しそうやな、相変わらずな。
じゃあ行きますか。
行きますか。
はい、本編ね。
はい、わかりました。
はい、はい、
はい。この番組は、タイガさんが、僕とリスナーに面白い番組を紹介してくれるという、面白い漫画を紹介してくれるという番組です。
はい。
はい。ということで今日のタイトルは何ですか？
はい、今日はですね、
はい、
岩脇仁先生による
岩脇仁先生、はい、
寄生獣です。
あ、ついに来ましたね。
はい、
なんかあれですよね、まあ、リスナーというかお友達リスナーさんから。
あ、そうです。これは友知、
はい、
大学の俺の後輩やね。
はいはいはい。
あと、
まあ、僕の同級生。
そうそう。あと直人くん、うん、
直人くん。
はい。俺の、 専門学校行ってた時の同級生。
おつまあ待望のというかね。
そうですね。
その人たちからしたら。
はい。あと、なんか Facebook の方からでも、ちょっと一人知り合いから寄生獣楽しみにしてますみたいな。
いや、マジっすか？
コメントもいただいたんで。
ちょっとそんななんか、楽しみにしてくれてる人多い回に、こんなわけわからんオープニングトークして。いや、マジ申し訳ねえな。ちょっとマジ申し訳ねえ。
こう言っていってどんどんディティール固まっていくから。
いや、なんかさ、ディティール固めようっていう集中力が、あのなんか、なんていうの、笑いから遠のいていってしまってんねんな。
笑われへんようになってくる。
わ、そうそう、ディティールに夢中になりすぎて、ちょっとなんか繊細なことも言ってるし、ちょっと笑いにくくなってるからさ。
そこがな、ちょっと、俺のやり口の悪いところやね。
せやな、ちょっと、
おもろいんかな、これってなんねん、俺も。やっていくうちに。
そうやな、そうなった時にブレーキだけ踏む練習してな。
まあまあな、そういう踏むべきなんか、踏まんとそのまま行った方が先になんか見えんのかの判断もちょっとようわからんから。
もうやってみないとね。
そうそうそう。だから別にお前が、アクセル、うん、踏んでくれてええんやで。横から。
さあ、ということでですね、今回のお題になっている皆様待望の、寄生獣。
はい。
ですが。
はいはい。
まあちょっといつも通りね。
はい。
タイガーさんにこう、いろいろ面白いところね。
うん。
聞いていきたいと思うんですけども。うんうんうん、まずざっくりこういう漫画ですよと、
うん、
まあ映画化とかもされてますし結構いろいろ話題になってる漫画なんで、
はい、
まあご存知の方も多いと思うんですけれども、
うんうん、
はい、先ほども言いました岩明仁先生による漫画で、はい、
うん、
これね僕初めて見たんですけど、モーニングオープン増刊っていう、
うん、どう読むんやろうな。
いや、ちょっとわかんないですね、これ。
モーニングオープンなんか、モーニングオープン増刊なんか、
いや、でも多分後に言った方ちゃうかな。オープン増刊ちゃうかな。
うんうん。
うん、で、まあ、その雑誌にて、
うん、
まず全3話の周辺作品として連載されました。
はい。これね、
で、うん。
単行本読んでも、
はいはいはい。
3話のところで、こう、ちょうど、うん、終わってんのよな。
あ、なんかちょっと、フィン的な。
そうそう、ここで終わっても、まあまあ、短編として別に終わってもいけるぐらいの感じにはなってんねん。
あ、そうなんや。
うんうん。もう最後、女の子と二人で手をつないで、
うん。
泉くん？ん？君、泉慎一くんだよね？ああ、もちろん、って言って終わんねん。
それってさ、
うん。
一巻？
一巻の3話目。
ああ。それ、なんかまあ、問題を解決したんや、とりあえず一個。
まあ、問題というか、同じ同種類の、寄生獣を倒してん。
うん、ああ、最初の敵を倒したみたいな。
そうそう。
はあ。それ、そっかそっか。まあ、彼女を守って、みたいな。
いや、ではないねんけど、ちょっと彼女がなんか、怪しんでて、あれなんかいつもの泉真一くんじゃないなみたいな。
ああでもそれね、ちょっとそのまあ4話以降、
うんうんうん、
結構本編の最後の方で結構大事になってくる。
そうやね、そうそう、
やつですもんね。
うん、
うん、まあその今言った3話、
はい、
で本当に一旦終わりの、
うん、
まあ短編というか中編作品として連載される予定だったんですが、
うん、
そのやっぱりこう人気というかね、
うん、
ちょっと期待感が高まりまして、
うん、
その続きの第4話以降が月刊アフタヌーンで、
うんうんうん、
1990年から1995年まで連載されておりました。
はあはあ、95年までか、
うん、
あ、なんかもっと古いイメージやな、読んどったら。
そうですね、ほんまにそうですね、
うんうんうん、
まあ、95年まで連載されてました、
はい、
で、まあ、謎の寄生生物、ね、
うん、
まあ、寄生獣なんですけれども、うん、この寄生生物ミギーが、ミギーと共生することになった高校生、はい、泉真一の数奇な運命を描いた漫画でございますと。
はい、
はい、いうところですね。
いや、この漫画はね、
はい、
ほんまに面白い。
いや、面白いですね。
あ、これはひろきも、
うん、
読んだ。
読みました。でも、
うん、
大学まで、
うん、
もう名前すら知らない漫画で、
はいはいはい。
で、なんかまあ、部活のね、部室みたいなのがあったじゃないですか。
あ、俺らのクラブの。
そうそうそう。
はいはい。
で、部室に結構なんか、漫画とか、うん、ゲームとか結構置きっぱなしになってて、
うんうん、
多分その中に寄生獣あったんかな。
あ、
で、それで読み始めて、
うん、
で結構なんかそのもう、なんていうの、知る人ぞ知る名作を、
うんうん、
に出会ったみたいな気持ちやったんですけど。
確かに置いてあったな。
うん。でもなんか結構蓋開けてみたらというか、
うん、
まあもちろんみんな知ってて、
うんうんうんうん、
でまあ最近のその映画の波もあって、
うん、
まあどんどんどんどんこう知ってる人が増えて、
うんうんうん、
まあ、サブカル的な女の子に好きな漫画はって聞いたら、大体20世紀少年と寄生獣っていう名前出てきますよね。
ちょっとなんか古そうや今日な。流行りの部分が。
あ、せな、俺が女の子って言ってるの30超えてる人かもしれない。
ちょっと古い子やな、それは。
まあそうですね、うん。まあでも、そんな感じで僕も一応知ってますよ。
はいはい。だ俺も
読みましたし。
多分物質でちょこちょこ読んでて、うん、
あ、もともとは
読んでなかったやん。で、俺、まあ、物質やし、あんま集中しても読んでへん感じやって、
うんうんうん、
で、多分そっから何年かして、ふと俺は思ったんやろな。
おう、
寄生獣をちゃんと集めたいって。
あ、そっか。
うん、で、俺今持ってるのこれ、新装版なんやけど、
はいはいはい。
発行日を見たら、
うん、
2014年って書いてて、
めちゃくちゃ最近
や。めちゃくちゃ最近やわ、俺これ買ったん。
え、それなんか、表紙とかは一緒なん？デザインとかは。
いや、多分物質に置いてあったのって、キャラクターが表紙のやつやんな。普通の作者の描いた絵が。
あ、そうそうそうですよ。
そう、新装版の方は、うん、なんていうか、シルエットみたいな。手の形だけ、右の形。のシルエットだけが映ってて、目ん玉だけが色ついてるみたいな。
ちょっとおしゃれなやつか。
そうそう、色がカラフルなやつ。
まあ、だから白バッグに、みたいな。
そうそうそうそうそう。
あれね。
うん、あれを持ってんね、俺。
あれは手に取ったことないな。
うん。
なんかアマゾンとかの画像とかでよく出てきますけどね。あれは多分映画以降のやつですね。
ああ、いや、どうやろう。2014年やから、
うん、
映画多分もうちょっと新しいと思う。
あ、そんな最近でしたっけ？
うん。
4年以内やった？
4 年以内やな。
あ、そうか。
うんうん。
じゃあなんかその時期からまたふつふつとなんかあったんですかね？
まあ、なあ、アニメ化もしたもんな。
あ、そうか。
うん。
なるほどな。
うんうん。
いや、これどうでしたか？初めて読んだ時は。
な、初めて読んだ時は、俺あんまり何も思わずにパーッと読んでるだけやって。
あ、そうなんや。
腰据えて読んだのは自分で買ってからやねんな。
ああ。まあ、なんかその、なんやろな、読めちゃうというか。
うんうんうんうん。
なんやろな、別に感情が乏しいわけじゃないんですけど、うん、なんか淡々と読めちゃうというか。
そうやな、あんま何も考えずにバーッと読んでたな。
うんうんうん、確かに確かに。
うん。
でもなんかやっぱ一巻読んだ時は、
うん、
まだ言うたら10代でしたし、
うん、
なんかちょっとこう、わかります？その、バイオハザード夜中までやってて、
うん、
ちょっとコンビニに買い物行こうって思って出たら、
うん、
なんか街がいつもと違って見えるみたいな。
ああ、まあそういうの俺経験したことないな。楽しそうやな、それ。
あるじゃないですか。あるんですよ、なんか、
は
あ
は
あ。なんかちょっとあの角からなんか出てくるんじゃないか、みたいな感じ。それがなんか僕、当時おかんの横で寝てたから、
うんうん、
やっぱおかんが今寄生獣に寄生されたら、やばいなとか。
夜中急にグッグゲンガガーとか言
って。そうそう、いや、おかんどうしたん？ガッパーバチュン
あれすごいよな。
絶対ね、
うん、
呼んだ人の中で半分ぐらいはもうこの病気になったと思う。
ああ、 まあね、そういう、うん、身近に潜む恐怖がな、やっぱり面白いもんな、そうそう、これ。
そうなんですよね。うん。うん、最初ってでも、うん、突然なんか、あれですよね、うん、宇宙から降ってくるみたいな感じですよ、
ね。そうそう。突然やね。なんかテニスボールみたいぐらいの大きさの、綿毛みたいなのがふわふわ空から降ってきて。
あ、そんなんやったか。うん、
突然、何も理由はないねん。
いきなり。
いきなり。
うん。
で、そっからなんかパカってなんか、ナメクジみたいなのが出てきて、先っちょにドリル付きのナメクジみたいなのが出てきて。
あ、その綿毛が、うん、あれか、その、いわばその、ドラゴンボールでいう丸い乗り物みたいな。う
ん、まあ、か、なんか、卵というか。
はいはいはいはい。うん、ああ、なるほどね。
うん。
で、それから出てきて、ドリルが。
そう。
すげえな。なんか、くしくんをちょっと最近聞いた、僧帽で壊すべしにちょっと似たような。
いや、まあ、ドリルはそうやけどな。
突然空から何か、
うん、
ドリルついた謎の。
何かが降ってきてな。
何かが
降ってきて。人間に乗り移って。いや、でもな、多分この漫画はいろんな人のな、頭に影響してると思うね。
そうですね。
うん。これな、
なんかその、
俺が読んで気づいたのは、
う
ん、やっぱり富樫さんね。
あ、富樫さん。
富樫さんの、
うん、ハンターハンターのね。
うん、そうそう。かなり影響、まあ、かなりというか、まあ、あの人いろいろなもんから影響を受けてるからあれやけど、
はいはいはい、
寄生獣からもいろいろアイデアをいただいてる部分多いやろなと思って。
あ、そうなんや。
いや、まず、例えば、
うん、
まあ悠々白書で言うたら、
うん、
まあ、トグロ兄とか、
ほう、
あんな能力って多分あんまないと思うねんけど、
その自分の体をいろんな武器に変形させる、で、まあその後は、
うん、
まあ、人に寄生して、
そうそう。
乗っ取るという。
うん。あ、これはもう寄生獣っぽいなって思うし、ま
あう。グルメを乗っ取るあたりはまさにそうですね。
うん。だ、寄生獣の中でも、あの、ミギーとジョーが、
うんうん、
あの、探偵の顔を自分の体で作って、こういう顔やで、みたいな。
あ、ああ、
そう、シーンがあんねんけど。
はいはいはいはい。
まあ、トグロ兄も自分の手で限界の若い時の顔とか作ったりとかしとったし。
昔々あるところにて。そうそうそうそう。いやー、気持ち悪いやつな。
そう。まあ、っていうのもあるし、あと、まあ、ハンター、はいはい、ハンターは、まあ、特に顕著で。
はい、はいはい。
キメラアント編な。
あー、なるほどな。
あっこは、まあ、言うたら、人間と未知の生物が融合した、
うん、
何かが、
うんうんうん、
人類の敵になるっていう設定やんか。
ああ、なるほどね。
キメラアントと人間が交わったことによって凶悪な何かが生まれてっていう。
うんうんうんうん。
で、一番最後のオチも、
ね、うん、
こう、ボスキャラを人間が生み出した毒物で倒すっていう。
ああ、はいはいはいはいはい、うん。ほんますね。
うん。だからなんか、
あとな、
うん。うん、あと？
いや、あとなんかその、うん、なんていうんですかね。寄生獣って、
うん、
その、まあ、超絶バトル漫画ではないじゃないですか。
うんうんうん、
でも、一応でもバトルもすごい見どころやと思ってるんですけど、
うんうんうんうん、
なんか、それでもなんか、なんやろな、心理みたいなのがすごく大事にされてて、
うんうん、
で、どっかんどっかん戦ってるところも、うん、そういうなんか派手な描写とかじゃないけど、
うん、
超速で刃をやり、重ね合わせてみたいな。
あのな、ちょっと理屈っぽい感じやろ。
あ、そう。
それもな、富樫っぽいね。
そうですよね。うん、なんかあの戦闘シーンとかすごいハンターハンターっぽいですよね。
ぽ、う
ん、
い。わかるわ。まあ、あと、
ああいう
もろなやつで言えば、モントゥトゥユピーはまんま後藤やけど、うん、後藤やけどな。
あれ？
あの、モントゥトゥユピー出てくるやん。ハンターハンターに。
ユピーってどっちやったっけ？
あの、
でかいやつ？
でかいやつ。
あ、はいはい。
あれも完全に寄生獣のことやけどな。
そう、ビジュアルも込みで。
そうそう、そのまんまやな。てか、能力もそうやけど。
あ、確かそうですね。
うん。
ほんまやな、なんか言われてみたらすごいっす。
あれはもうもろやけどな。
キメラアント編全体的にじゃあ、
うん、
寄生獣呼んだんですかね。
え、富樫が？
うん、寄生獣読み返したんですかね。
あー、なるほど。キメラント編書くにあたって。
なんか、これ読んで書こうって思ったというよりは、うん、なんか書いてる途中にこう、チラチラなんか寄生獣が目に入るというか。
まあまあ、まあ遊び心としてはあるかもな。
なんかね。
うん、意図的に引っ張ってこようみたいな。
はいはいはいはい。うん、いいっすね。
うん、
なんか、確かキメラ&編だけ、一個のなんかね、
うん、
まあ本当にハンターハンターっていろんな、何編何編何編ってその一個の作品としての、なんか良さみたいなのありますけど、
うんうんうん、
キメラ&編は特になんかすごい、あれですよね。
まあなんか、
その、
うん、うん。風刺っぽいニュアンスはあるよね、あれ。
そうですね。
うん、
まあなんか種同士のみたいな、
うん。
うん。
なんかまあ結構、あの、ネオグリーンライフとか、あの、人類のそういう文明の利器を持ち込まないで生活してる。
はいはい。でもその裏では。
そうそう、麻薬作ってるとか。
はいはいはいはい。
なんかそういう人間の悪い部分とか。
うん。
となんか自然に生み出された者たち。
うん、
との対立みたいなのかな。
そうですね。
うん、
すげえな。
うん、
もう気ぃついたらハンターハンターの話ばっかりになってますよ。もうね、うん、ハンターハンターが好きすぎて、
そうやね、
どの漫画でも、ハンターハンター例えてしまうっていうね。
まあ、ハンターハンター自体が今言ったように、いろんなところからちょっとずつ寄せ集めてる漫画やから。
はいはいはい。
語りやすいよな、どうしても。
まあそうですね。
うん。繋ぎやすい。
ハンターハンター軸に喋っていこう。これからも。
まあな、軸足は常に富樫やから、俺。
重心はね。
うん、富樫に置いてるから、
うん。右足はずっと富樫さんの上にある
そ。そうやね。
なんちゅう失礼なことしてんねん。
岩明さんにな。
ほんまや。
いや、ただでも、ほんまに、この寄生獣はめっちゃ完成度高くて。
うん。
もう、話のストーリー自体ももうよどみなく進んでいくやんか、
うん、そうですよね。
特に何か途切れるようなことなく10巻、まあ俺が持ってるのは10巻やけど、
は
いはい、
うん、
ずーっと流れがスムーズにあって終わっていくやん。
そうですね。でしかもなんかその焦点が当たってるポイントとか、
うん、
それも無駄がないし、
そうそうやね、余計なエピソードないやん、全部必要なもんだけで組んでいって最後までいくから、
うん、で絵もすごい見やすいし、
見やすい、
なんか無駄な背景もないというかね。
そうやね、絵も見やすいよな。
そうなんですよね、うん、描くときちゃんと描くしね、またね、
うん、そうやね、描き込むようなかなり。
そうなんですよ、
うん、
そうかと思ったらすごい白いときもあったりとかして、
うん
うんうん、まあ演出っていう意味でですね、
うん
うん、
いや上手や、そこら辺の押し引きが。
そうですね、
うん、
まあでもなんかその走り始めというか、
うん、
書き始めがやっぱりその、まあ短編というか中編というか、
うんうん、
っていうスタートっていうのもあって、
うん、
割と好きなことというか、
うん、
まあ固まりきってないのかわからないですけど、ポーンとその、
うん、
あんまり気負わずに、始めることができて、
うんうん、
あとはそれを丁寧に畳んでいく作業みたいな感覚で、こう、
うん、
いいバランスで作れたのかもしれないですね。
そうやな。
企画自体が。
まあなんか、いわゆる少年漫画ほどの爆発力みたいなのは前編通しはないけど。
うんうんうん。
比較的高めの温度でずーっと最後まで行ってくれてるから。
そうなんですよね。
うん。
でもなんか、あの人の絵ってほんと独特ですよね。
そうやな、あんま、なあ、ないよな。
あんま、
うん、
あんまないですね。
うん。
なんか、まあ今でもそのいろんな漫画書かれてますけど、
うんうん、
タッチ自体は全然変わらないじゃないですか。
ああ、俺でも今のあの人の読んでないな。
なんかヒストリエとかまだやってるんでしたっけ？
ああ、俺あれ読んだことないまだ。
ああ、まあでもあんな感じのタッチで。
うん。
うん。
まあ安定感あるよな。
安定感ある。もうこれだって決まってる感じというか。
ただまあ、これまあわざとなんやろうけど、
うん、
一番最初のミギーの登場シーンがクソグロくて。
ああ、はいはいはい。
なんか右手が急にパクって割れて。
うん、はいはいはい。
しかも、この時しかそんな表現ないねんけど、パクって割れた部分から血出てくんねん。
今
まで、 その後はミギーがどんだけ変形しても血なんて出えへんのに、その時は血出てきて、もう、目ん玉ももう、あの、カタツムリみたいな。
うわぁ。
めっちゃグロいよな。
あ、そうやった、そうやった、ほんまやわ。
歯とかやたらリアルに書いてんねん。
書いてた、書いてた。
で、最初だけ、えぐいねんけど、
うん、
なんかな、不思議とそっからミギー可愛いよな、なんか。
まあ、修正というか、あれでしょうね。あの、編集さんの。
まあ、その、愛着とかキャラクターもあるねんけど、
うん、うん。
なんかミギーがどんどん可愛く見えてくるよな。
いや、もうだって、ねえ、アイドル的な感じじゃないですか。
アイドルというかな。
一個確立したその、肝皮とか。
そうやな、肝皮やんな。
うん、これで、なんかやっぱ、頭がいいっていうのもね、うん、また一個。頭がいいというか、学習してる様とか可愛いし。
可愛い、そうやねんな。
あの図鑑とか見てね。うん。う
ん、あんな意味わからん形したやつが。
形とかないからな。
うん、そうやねんな。そうやね、うん。毎回結構形とかちゃうのもな。
うん。
なんか愛らしいよな。
そうなんですよね。
うん。
いやー、でも気持ち悪いよ。気持ち悪いんですけどね、冷静に考えたら。いや、自分のだって手ですからね、うん。
でもな、そこら辺、まあ、あの、新一くんが、だんだん途中から心のバランスを崩し始めるやんか。
そうですよ。
人間性。死んだ野良犬かなんかゴミ箱捨てたりとか。
はい、はい、はいはい。
でもな、あれ、まあ、やばいなと思うけど、
うん、
実は新一くん、まあまあ最初の方からサイコパスで、
あれ？そうなんですか？
うん。これ。
すごいなんか
うん。
表情豊かな青年やったと思うけど。
そうそう、表情豊かではあるんやけど。
うん。
まあ、一番最初の敵って厳密に言えば犬なんやか。
ああ、はいはいはい。
で、
いましたね。
犬がこう羽生やして追いかけてきて。
はいはいはい、はい。
で、一撃で心臓抜き取って殺すやん。
うん。
でも新一にとってはそんな大きい生き物殺すなんて初めての経験やんか。
いや、そうですよ。高校生ですから、ね。
そうやろ？俺らやったらめっちゃショックやん。うん、
そういや、そうですよ。
やのに新一くんこの後、
うん、
スーパー真顔で、
うん、
普通に公園で手洗ってんねん。
いや、それは定期とかじゃなくて、受け入れるしかないやん。
スーパー、いや、ほんまな、ここみんな見てほしいね。あの、寄生獣手元にある人。スーパー真顔。何の感情もない顔してんねん。
一巻。
一巻の2話の最後の、最後のコマ。
あ、2話の最後の。
うん。スーパー真顔の顔で手洗って、で、しかもそれに対してミギーも、予想外やったんか知らんけど、
うん、
新一冷たいって言ってんねん。手洗う、急に手洗いに行ったから。
ああ、そうか、そうか、うん。びっくりした
ね。びっくりしてん。でもこう、ちょっとまあ、それなりの素養はあったんやろうなって、ここを見た
ら。もともとね。
うん。
まあ、まあ、それはそうでしょ。だって、うん、なんぼミギーが、てか、そもそもミギーの侵入を、冷静に、こうなんか、コードかなんかで右手縛って、
うん、そうやんな。
脳みそに届くのを止めたじゃないですか。
うんうん、
あれ瞬時にできるって。
そうやな。
だ結構冷静やし。
冷静やな。
うん。もうあの時点でちょっとこいつおかしいなっていうのはありますよね。う
ん、だやっぱもともとちょっと、偏った人ではあったんやろ
う
な、新一くん。
まあそうなんでしょうね。うん、
いやだってやっぱ右手がなんか乗り移られたら、
うん。
もっとパニックになってると思うし。
うん。だからなんか普通の高校生やのに、
うん、
順応性が高かったりとか、うん、変に冷静なとことか、
うん、
ちょっとだからアームズの主人公とかぶりますよね。
なるほど。あ、でもアームズもそうやな。
うん。
絶対、だってあいつも主人公右手がアームズやから。
うん。そう。
寄生獣からの影響。そうやな。
受けてますよね。
ほんまやな。
うん。
確かに。
うわ、すごいな。寄生獣から影響を受けた人がどんどん出てくる。
ほんまやな。
勝手にね、僕らの、
うん。いや、まあでも。
予想やけど。
いや、でも、あの、寄生獣の、その、うん、アナザーストーリーみたいなだけを、いろんな作家が書いた一冊の単行本あんねんけど。
すげえ。
それの一冊、一話、皆川亮次書いてんで。
お、すごいな。
うん。
じゃあもう間違いないですね。
間違いないと思うわ。
でもなんかその皆川亮司先生とかも、うん、結構くすぐられる要素が多い、
うんうんうん、
まあ、あの科学というか、
うん、
まあ、生物学、
はいはいはい、
みたいなこととか、
うんうん、
まあ、進化論とか、
うん、
あとあの、まあ、さっきもちょっと言いましたけどヒストリエとか、
うんうん、
今やってんのか分かんないですけど、
うん、
とかやったらその
歴史もんやな。
あ、そうです、うん、歴史もん、
うん、
歴史もんやし、そのちょっと不思議な力というか、
うんうん、
みたいなのがあったりとか、あと、ね、七夕の国でしたっけ。
はいはい、あ、俺なそれ今注文買って、
おう、
今うちに向かってる途中やわ。
あ、そうなんや、
うん、
でなんかちょっとそのアカデミックな題材というかね、
うんうん、はいはい、
なんかちょっと皆川亮司先生好きそうですよね。
なるほどね、確かに皆川亮司もそういうのばっかやもんな。
うん、
なるほど。
そうですね。でもやっぱり、
うん、
皆川亮司先生ってやっぱどうしてもというか、僕そういうとこ好きなんですけど、
うん、
まあポップじゃないですか、やっぱり。
ポップポップ。もう男の子の心を掴むことをしてるから。
そうそう。だからすごいワクワクさせてくれて好きなんですけど、
うんう
ん、やっぱり岩城先生の、
うん、
あの、何なんですかね、普通のどこにでもいそうやけど、ちょっと体格良くて、
うん、
ちょっとこわもてのおっさんのあの、
うん、
威圧的な描き方というか、あの謎の佇まいというか。
なんか柔道かラグビーかやってたっぽい感じのな。
なんかね、
うん、
ちょっとなんか天王寺の駅前とかでちょっと目やったらやばそうな感じの。ありません？なんか。
そういうキャラは皆川亮司にはおらんな。
いないっしょ。
ああ、おれへん。
あの、ちゃんと強いとか、
うんうんうん、
分かりやすく悪いとかじゃないですか。
うんうんうん、
じゃなくて、もうマジで、なんか、なんなんですかね、オールバックで胸板めっちゃ熱くて、
うんうんうん、
なんか、目、眼光鋭いねんけど、
うん、
なんか血のパンとピチピチのセーター着てる感じもまた気持ち悪いというか。
ああそうやな、ピチピチやな。
そう、だリアルなヤクザっぽい感じ。
ああああああ
のキャラよく描くじゃないですか、
うんうんうん、
あの辺とかちょっと怖いっすよね、うん、
でもこれ一人目の敵が、
うん、
めっちゃハードなパンクやってそうなやつが一人目の敵で出てくるやんか。
そうですね、
こういうのおもろいよな。なんか明らかにかませっぽくてザ一人目の敵みたいな感じで
まあね、
うん、
好きがあったんでしょうね、
うん、ビジュアル系っぽい、はい、
入り込みやすかったんじゃない？その、帰省する側も。
そうやな。
多分なんか道端でライブの後に飲んで寝てたから。
操りやつそうやわ。
あ、こいつ操れんぞ、みたいな。
まあだからそういう意味では、ミギ自身もある意味ラッキーやったかもな。新一君に取り付いたことで。で、また右腕だけに取り付いたっていうのも。
そうですね。それが幸いして、
うん、
まあミギっていう個体の、
うん、
まあ寿命は伸びたわけですからね。
うん。
うん。まあそうやわ。ほんまそうやわ。
な
あ。うん。なんか、
うん。
ちょっとこう、面白ポイントみたいなって、ちょっと。
あ、ほな、これ探したんよ、うん。面白ポイント、うん。
ちょっといただきたいなってそろそろ思ってきたんですけど。
いやいや、それはもう、な、もちろん探してんで。
う
ん、
いや、そうでしょ、そりゃ。
ただね、寄生獣ないんよ。ちゃんとしてるから。
コングラチュレーションの一言。
そう。だからほんまに強いて言うなら、さっき言った、新一君最初からサイコパスやったよっていうことぐらいやね。
なんか、それも確かに、ちょっと面白い話かなって思ったんですけど、
うん、
ちょっと興味深い
ん
ですよね。
そうやねんな、ちゃんとしてんねん。
そう、だから、
普通にそこの部分話俺ら広がってもうだから。
そうなんですよ。面白ポイントやと思ったら、
うん、
冷静に考えたら興味深いポイントなんですよね、ただの。
あ、でも、あの、あ、一個、この、まあ、3話終わって、
はいはいはい。
4話始まるやんか。
うん。
まあ、4話言うたら、まあ、この短編の3話が終わった後の仕切り直しとして、
うん。
4話がこう始まるわけやんか。
はいはいはい。
そこの冒頭で謎にライオンが急に出てくるっていうな。そんなことあんまないぞ。ライオンが突然街の公園に出てくるって。
え、4話の始まり？
4 話いきなり。
あー、だから、オマージュちゃうかな。
なんの？
あの、時々、
うん、
アメリカの映画とか見てたら、
うん、
オープニングで、
うん、
あーってライオンが吠えたりするじゃないですか。
それ、あの、ティッティリリー、ティッティリリー、ティッティリリーのところやろ？
そうそうそうそう。あの、日本の映画やったら、あの、うん、ね、岩に、
うん、波が叩きつけられるやつやろ？
そうそうそう、東方やったっけ。
うん、なんかわからんけど、三角形のマーク出てきて。
そうそうそうそう。うん、まあ、あれみたいな感じで、
うん、
連載始まったよみたいな、ちょっと景気づけにライオン出したんちゃうかな。
でもな、まあ、もちろん紹介やと思うね。寄生獣、この後ライオンと寄生獣が対峙して、一瞬で寄生獣がライオンのこと殺すから。
うん、うん、うんうん。
でもなんか、まあ、これがこの人の持ち味やとは思うねんけど、
うん、
そういう大ゴマとか見せゴマとかじゃないよな、ここら辺のくだり。
おう。
あ、まあ、ライオンを殺すとこは大ゴマなんやけど、
うんうん、
ライオンがおるよっていうところは、うん、結構淡々と始まるから。
あ、はいはいはい。まあ、こういうの、もうその日常に突然っていう。
そうそう。まあ、こういうのこの人らしいなとは思うけど。
うんうんうん。
にしてもちょっとライオンは唐突やなと思うわ。
だいぶなんかサーカスから逃げたみたいな感じでした？
動物園なんかなこれ。
まあ、まあ、あの、それぐらい突然やったってことですね。
そう。あの、人間に飼われてたっていうことは書いてあるけど、
ああ。
それ以外は書いてへんな。
ああ。じゃあリーゼロって立花とかも出てこず。
あ、出てけへんわ。
ああ、そっか。
そうやね。このライオンの尻尾にトゲもないしな、見た感じ。
ああ、そっかそっか。なんかサンデー系かなってちょっと思ったんですけど、違うんですね。
ちゃうな。こっちは講談社や。向こうはな、小学館やから。う
ん、あ、そっかそっか。
うん。
俺、そのミスよくするからな。
そうやで、お前。
講談社さんと小学館さん、ちょっとおっちゃん
ちゃ。そうやね。ちなみに、集英社は元小学館の子会社やからな。
あ、そうなんや。
うん。
いやいや、マジで。タイガーさん。タイガーさん、マジで。寄生獣の話。全く広がらへんや。
会社の話してる。
さっきから全然違う方面の話ばっかりひねり出して。
いや、ほんまな。
ああ、面白い。
良くも悪くも、あの、寄生獣、あの、まあ、うん、そういうのははっきり言って、社会的な話は俺もできへんから。うん、
はい、はいはいはいはい。
地球を守れだの。
ああ、それね。
と害獣との戦いだの。
はい、はいはいはい。
そこら辺の話はちょっと俺はあんま、
うん。
できへんから。
うん、まあ、できへんというかもういいよと、
う
ん。
そうそうそう。ってなった場合、ちょっとまあ、話すことはまあ少ななるわなっていう。
いや、まあでも、
うん。
あの、やっぱりその、ね、この番組に対してもね、
うん、はいはい。
ちょっと寄生獣楽しみにしてますみたいな話がたくさんあったわけじゃないですか。
うんうんうん。
でも、
うん、
じゃあそれ裏を返せば、なんでじゃあその寄生獣ばっかりね、
うん、
やってほしいっていう人が多いのかっていうと、
うんうん、
やっぱり寄生獣好きっていうのを、
うん、
多分みんな言いにくいんやと思うんですよ。
ああ、そうなんかな。
それなんでかっていうと、
うん、
何が面白いって言いにくいからと思うし。
あ、それを俺らに言ってほしいんかな。
そういうことやんか。
ああ。
これからね、うん、どうやってこう、寄生獣ってのは、こうこうこうこう、こういうところが面白い漫画だよっていうのを、
うんうんうん、
この漫画群聞けば言えるかもと思って、
あ、
みんな寄生獣やってくれって言ってくれたわけじゃないですか。
あまあ、でも、
ポンコツ。
でも、
ポンコツ
言ったで。
まあ、言ったよ。
言ったよ。ストーリーがこうよどみなく進むし、
ね、
キャラクターも可愛いしな、
うん、いやほんまやな。
いやでこれな、伏線とかも結構いっぱいあって、
はいはいはい。
例えばこう一個ね、これどこかな、あの広川市長が、
うん、
あの街頭演説してるシーンがあるね。
ああ、はいはいはい。
でそこで右がちょっと離れたところから、あの8匹、寄生獣がおると。仲間が。
うん、
そうそう。この近くに8匹仲間がおるって言って、
うん。
で、そのうちの6人は高いところに立ってて、台の上におって、うん、で、2人が下におるって言って。
うん、
で、パッと、 見たら、確かに高いところに6人おんねやんか。
うんうん。
で、あ、この6人なんやっていうふうに、普通に呼んどったらそう思うけど、
うんうん。
実は、そのうちの5人は、広川の横におる後藤なんよな。
うん、え？
で、もう一人、寄生獣がおって、6人中、実際2人だけやねん、寄生獣は。
え？うん。
残り4人は人間なんよな。
ああ、そうなんや。
うん。だこういう、なんちゅう、ミスリードというか。
ああ、はいはいはいはいはい、はいうん。ちゃんとこう、綿密に。
そう、まさか後藤が、5匹体内におるとは、まあ、この時点では思わんよな。
そうか、そういうことか。
うん。
まあ、ほんまっすね。
うん。こういうミスリードのさせ方とか、上手やね。
俺みたいな読者は全然気づかへんポイントやな。
いやいやいや、ここは気づくポイントやで。普通に読んだったら。
ほんますか？
うん。
サイガさんの普通っていうライン違うで、俺と。
いやいや、そんなことない。だって、ごと、全部読んだ上でもう一遍ここ読めば、絶対わかるよ。
まあまあね。
うん。
そうか、後藤そういうキャラやったな、確かに。
そうそう、5匹おって。
うん。五股のオロチ的な。
そうそう、五股の、五股のオロチ。
いやいや、いいですよ、そんな。寄生獣じゃない要素来た時に広げようとしなくて大丈夫です。
五股のオロチか、
いや、いや、もうえ、もうえって。確かにね、うん、あの空想上の動物、うん、タイガさん好きですからね。
お前も好きやんけ。
いや僕も好きです
よ。お前もそういう本コンビニとかで売ってるやつ買ってたやんけ。
よう覚えてますね、タイガさん。
覚えてるよ。だって俺も買っとったんやから。
あ、そうか。それでちょっとシンパシーが。
そうそう、そうやで。
あったやな。
なんかあのシリーズようあるやん。伝説上の武器シリーズ、
うわー、
伝説の生き物シリーズとか。
僕が今家にあるのは、
うん、
何やったかな、伝説の生き物と、
お前
それ闇ま、
お前その本は本棚に並べてもええけど、
うん、
真島くんは嫌なんやな。その本も俺大概やと思うで。
この本、
その本もあげろ。
いやいや、いやいや、
その本もプレゼントしてまよ、もうお前。
この本は嫌や。
その本もいらんやろ、別に。
ちゃんと思い出が詰まってんね、これ。
いらんわ、そんな。中学生が買うような本、未だに持ち上がって。
俺が大学生の時に変なやつやと思われたくて集めた本や。
そうやな、あの小屋みたいな家の時に、お前持ってたやん、それ。
そうそう、闇魔界の住人とかね。
うん。
いっぱいありますよ。
そうやろ、
ああ好きな、好きな、もう、好きなモンスターなんすか。
いや、もう覚えてないわ。
あ、そう。あ、そうですか。
なんか、天国関係のやつとか、地獄関係のやつとかもあったよな。
あ、ありました、ありました。どっちも。
悪魔関係のやつか。
うん、そうですね。いや、まあ、あの、そういう話は、ちょっとね。まあ、後日ちょっとね。
うん。
ええー、それのと、それの特集でちょっとやりましょう。
はいはいはい。
うん。
まあでもやっぱり寄生獣はね、はい、
うん、
ストーリー、その、はい、流れもそうやし、伏線とかミスリードとかもそうやし、
はい、うん。
でまあキャラクターもそうやん。
うん。
あの、まあさっき言ってた、そういうモブキャラでも、
うん。
なんか妙に扱われるやつとかもいっぱいおるし、
うん。
そこら辺もな、やっぱキャラも、結構いっぱい出てくるやんか。
うん、そうなんですよね。
うん。でもあんまごっちゃになるやつとかおらんしな。
いないですね。
うん。
うん。なんかでも、全員ちゃんとね、こう、陽気なキャラとかもいるじゃないですか。
寄生獣で。なんか、
下顎だけが寄生されたおっさんとか。
ああ、ジョーな。
あ、ジョー、そうそう、うん。とかもいるじゃないですか。
うん、うん。
でもなんか全員ちゃんと不穏な感じなんですよね。
うんうんうん。
世界観がちゃんとしているというか。
うんうんうん。
うん。寄生獣のゲーム発売されへんかな。
寄生獣の、で、何系？ロープレ？
ロープレっていうか、なんかその、
うん、
絶対絶命都市に、
うんうん、
あの、戦闘シーンが加わるみたいな。
そう、やったことないわ。あれってどんなゲームなん？
いや、絶対絶命都市は、
うん、
僕がやったやつは、
うん、
なんか、 首都島っていう島があって、
うん、
で、まあ、今東京が首都じゃないですか、
うん、
じゃなくてその、うん、まあ、埋め立て地というか、
うんうん、
人間が作り出した島に、
うん、
そのまあ政府とか、
うん、
まあ 行政か、行政とか、まあ、裁判所なのかとか、うん、まあ、その国を動かすためにすごく重要なものをそこに集結させましょうみたいな、
はあはあ、
でそこを首都島と呼びましょうみたいな、
うんうん、
だこの日本の中心っていうのがこれから首都島になりますよみたいな、
うんうん、
で世の中すごい湧いていたみたいな、
うん、
で、まあ、でもその首都島建設にあたってちょっと黒い噂が出回ってて、
ほう、
でそれのこう、まあ、ちょっと真相を暴くために、
うん、
まあ、主人公 その新聞記者なんですけどね、
うんうん、
新聞記者がまあそのモノレールかなんかに乗って、
うん、
まあ、首都島にちょっと今から調査しに行くみたいな、
ほう、
感じの時にこう大震災なのか何なのかが起きて、
うん、
首都島がもうなんかもうほぼ全壊するんですよ。
最悪やな。
最悪。でそれで、うん、まあ言ったらずさんな工事がやっぱりあったんですね、うん、首都島建設にあたって、
うんうんうん、
でまあその逃げ遅れた人とかとの出会いとか、
ちょっとまあそこまで聞いたらかなり安易なストーリーやけど。
まあでもちょっとそのなんか、まあ、秘密を探っていくうちにちょっとその首都島で隠蔽工作をしてるね、
うん、
まあちょっとこう怪事に出てくる黒服のやつみたいなやつらとかに出会ってちょっと戦闘シーンとかもあったりしてみたいな感じなんですけど、まあ、
うん、
基本的には何にもそんな物騒なことなく、
うん、
ちょっと壊れかけのビルとか、
はい、
をこうバランスとかこう気にしながら歩くみたいな、基本的にそういうゲームですね。
おお、まあミステリーなんや、
うん、そうですね、ミステリー解きつつみたいな、
ああアクションもありつつみたいな、
まあ時々ちょっとそういうヤバいやつに襲われたりとか、
ああ
でもバイオハザードとかみたいに基本的にずっと銃持ってるとかではないです、
ね、はいはいはいはいはい、
基本的にはその何ていうんですかね、逃げられないというか、
うん、
この首都島からとりあえず脱出しようみたいな、
あ、まあでも寄生獣やったらどうしてもアクション多めになってしまいそうやけどな、
いや僕はもうそれがやっぱ好きなんでね、
うん、
うん、アクションゲーム大好きなんで、
あ
今もやってるし、
寄生獣のアクションゲームか、
うんうん、ちょっと頼みますタイガさんのその人脈で、
まあそうやな、ま、ないことはない。
あ、そう。ほんまやろな。
ないこと、ないことはない。
そのテンションほんまやろな。
さ、じゃあ今週はこれぐらいにしておきましょうか。
そうですね。
はい。
はい。ということでですね、はい、まあ、たくさんのね、リスナーの皆さんから、
はい、
熱いラブコールがあり、
はい、
やりました、寄生獣ですけれども。
うん、こんなんで、こんなんでよかったんかな。
ただ、うん、やっぱさっき僕、もっとないんすかとか、
うん、
いや、ちゃんと話してくださいよとか言ったときに、
うんうん、
タイガーさんが、いやいや、言うたやんかって言って、
うん、
さっき言ったこともう一回言ってくれたじゃないですか。
うんうんうん、
で、僕それ聞いて、あ、確かにもう全部言ったなって思ったんですけど、
うん、
それぐらいやっぱりこう、完成度が高くて、
うん、
無駄がなくて、
うん、
まあ、独特な空気感もあったりとか。
でも結構な漫画としてそうって珍しいで。
うん、そうですよね、う
ん、無駄がなくてスムーズに進んでいく漫画って実は少ないから、
やっぱりその漫画ってね、うん、やっぱ連載を目的としてますからね、
そうそうそうそう、
やっぱ終わりを見て書いてないというか、
うん、
なんかその場その場でというか ね、 ね、
したくてもできへんし、
あ、もちろんそうですよね、うん、だからやっぱちょっとこう小説的なというか、
うん、
あの毛色があるかもしれないですね、うん、うんうん、まあ、ということでね、
はい、
やっぱり寄生獣すごかったぜということで、
そうですね、
はい、ということでですね、この番組では皆様からのお便り、お待ちしております。こちらのアドレスまで、メールください。アドレスはすべて小文字でマンワグンアットマークアウトルックドット JP、 マンワグンアットマークアウトルックは OUTLOOK です。
はい、
お待ちしております。
はい、引き続きプレゼントも、
はい、
募集してますんで。
そうなんですよ。
はい。まあ、ひろきの、まじまくんすとばす全巻、はい、壁男、うん、刻々全巻、 そして僕のボノボの10巻、
はい、
感想を送っていただいたら、は
い、プレゼントします。
はい、あの住所 を書いてくれればね。
あ、そうですね、
はい、
もう本当年内に来なかったらもう僕個人的にすっ飛ばすからね。
マジ？お前、うん、
ブックオフにすっ飛ばす。
まあしゃあないか。そらもしゃあないわ。
俺もそんな家広くないからさ。
ああ
、女いつまでもそんな無理やで。
ああ、そうやな。15巻もあるもんな。
うん、そうよ。大変やねんから。
うん、
はい。ということで次回お題となる漫画は何でしょうか。
次回はですね、西森博之先生の、
はい、
天使な粉まいき。
おお、
はい、
来ましたね。
やりますせ。
いや、僕はもうね、西森博之先生はね、
うん、
気になりながら、
あ、
一度も手がつけたことなく、
あ、今日から俺はもう
ないんですよ。
あ、ちょうどね、今日から俺は今実写ドラマ化してるんでね、
うん、
まあ、今日から俺はにしようかなとも思ったけど、
うん、
今日から俺はってあんまり一本のストーリーじゃないし、あとめっちゃ長いから、
ああそうね、
うん、ちょっとやめにして天使な粉まいきの方にしようかなと思って。
やっぱ天使な粉まいきの方がやっぱシュッとこう一個お話として塊があるんですか。
そうやね、一応目標が一個あるからストーリー
に。なるほどね、
うん、
いや、すごい楽しみです、本当に。
うん、面白いよ、あの人の漫
画。うん。ちょっとね、読んだことないっていう方もいらっしゃると思うんですけど。
うん。
ね、ちょっとなんかやっぱ男の子ですからね。
うん。
ちょっとやっぱりああいう女の子推しのというか。
うん。
まあ、ビジュアルだけの話ですよ。
ビジュアル？
女の子っぽい漫画ですからね。
うん。
女の子が主人公っぽい漫画ですから、僕ほんまに内容知らないんで。
ああ、まあ、天使の粉まいきは女の子主人公やな。
うん、ちょっとなんかやっぱこう手出しづらいというかこっぱずかしいみたいなところがあって。
あ、まあ、確かに俺もこの漫画好きなんやけど、
うん、
ちょっと人に言いにくい漫画ではある。
そうですよね、
うん、
30超えてやっと言えるようになったぐらいな感じでしょ。
まあこういうこと番組やってるから言えるみたいな。
あ、なるほどね、うん、いやでも本当に結構前々からタイガさんこの先生のこと、特にギャグが素晴らしいっていう
風に。そう、この人のギャグのセンス俺めっちゃ好きなんよな。
ね、
うん、
言ってたんで次の放送はぜひ聞いてみてください。
はい、
タイガさんファン皆さんぜひ。
はい、ちょっとまあ先になるとは思いますけどね、はい、2週間か。
そうです。あ、そうですね、はい、あとごめんなさい、ちょっと僕謝らなくちゃいけないことがあって。
はいはいはいはい。
ちょっと声優さんの話になった時にね、
うんうんうんうん、
この間ジョジョのちょっと第5部の声優さんの話になった時に、
うん、
ちょっとナランチャーの声優が女の人やみたいな話ちょっとしちゃったんですけど、
ほうほうほう、
多分、
うん、
調べ直したところ今回のアニメのやつは男性の方で。
あ、そうなんや。
それで、
うん、
僕が言ってた女の人が声当ててたのは、
うん、
ゲームで。
ゲームの方ね。
で、なおかつ、うん、僕ハガレンの江戸の声の人ですよって言ってたんですけど、
うんうんうんうん、
それもまた違くて。
ああ、はいはいはい。
エウレカセブンのレントンの声の人でしたね。
はあ、いや俺もな、実はな、わ、俺これもう言わんでええかと思って消してしまってんけど、うん、何か俺もな、言わな、謝らなあかんこと一個あったんよな。
あ、マジですか。
前の放送のことで。
あらだ、
違う情報を言ってたっていうことが。
ああ
、何か忘れたな、
まあね、ちょっとミスがあったらね、
うん、
ちょっと申し訳ないことはありますけど、
うん、
ちょっとこれから自分たちでね引き締めていきましょうということで。
まあまあ俺らの話聞くときはネットの情報ぐらいの信憑性と思って聞いてくれたらええわ。
あ、そうですね、
うん、
すれぐらい。
そうそうそう、すれぐらいの感覚で聞いてくれんとほんまじゃないことも言うてるから、
はいはい、監修してくれるスタッフの方募集してます。
うん、言うて指摘してそういうのもまた一つだから。
そうですね、うん。一緒にやりたいっていう方なんか誰か来てください。ちょっと
監修役。
監修役でお目付け役。
その作業おもろいかな。
いやー、どうだろう。はい、ということで今週はこれぐらいですかね。
はい。
はい。
それでは皆さんまた。次回お会いしましょう。はい、さよなら。
さよなら。